ご神君。一つ、若い者は本心の柱に虫をいらせない。信心は筋金入りでなければならん。筋金には虫も寄りつけぬ。目元、口元、耳元にご用心。信心の心で見ること、聞くこと、味わうことです。俗には見ざる、言わざる、聞かざると申しますが、信心する者は見ても聞いても迷うことがあってはなりません。今朝の師匠大坪宗一郎氏のミニご理解。信心は筋金入りでなければならぬ。筋金には虫も寄りつけぬとあります。筋金入りでなければならぬと、まさに何か、まあお叱りというわけではありませんでしょうけれども、背筋を一本伸ばさせられるというのでしょうか、そんな感じがいたします。実は師匠の弟子として、これは一つ猛反省しなければならないと昨日から思わせていただいているのです。哀楽理念は簡単です、明瞭です、しかもおかげが確かですと教えていただきますから、簡単だ、明瞭だ、おかげがすぐいただけれるというふうに認識しても、おり、まあ簡単なもののように、まあちょっと聞いた分には思いますね。誰にでもまあその気になればできるのだろうと。ところがどっこいそうはいかない現実がある。いや、そうは言ってない現実があるということなのです。今日は少しその何と言いましょうかね、厳しいことになるかもしれません。まあこれは現実をやっぱり見なければなりませんから、現実とその何と言いますかね、理想は理想、しかし現実はこうだという現実です。哀楽理念がというものが理想であるならば、現実はどうかということなのです。それを神様がやっぱり現実を見ろよと、そして見てしっかり筋金入りの信心をしなければならないぞと、まあある意味一括されたような感じがいたしますね。実は昨日は昭和56年11月の師匠の研修をいただかせていただきました。40年ちょっと昔のお話ですね。私が修行に入ったのが、いらせていただいたのが57年の6月でしたから、まあ半年ちょっと前の研修ということになりますね。そこでご理解にも出ているようですが、その日の朝ですかねのご理解に、師匠が初代大坪宗一郎親先生が神様からあるお知らせをいただいたことをお話ししておられました。それは銀河鉄道39という漫画がありましたね。その39がいわば鉄道のレールですね。レールが敷かれている。そしてその鉄道のレールがあるところから、その鉄道がいわば何と言いましょうかね、宇宙空間に旅立つというのでしょうか、そういうそのレールの、まあ、地球上に敷設された、いや布設でしたか、 その地球上に敷設されたというのでしょうかね、設置されたそのレールの外れのところ、そしてそれがいわば宇宙空間に列車が飛び立っていくところの、そういうところをお知らせにいただいたと、神様からのお知らせですね、というようなことから始まるのですけれども、まあどういうことだろうかということですが、詳しいことはちょっと忘れましたが、大体こういうようなことではなかろうかと今の私は感じるのですが、いわばレールですね、愛楽理念のレール、愛楽理念のレールの上をしっかり、まあ、走ってくるというのでしょうか、走っていくというのでしょうか、そして愛楽理念のレールを、まあ、地球上ですね、地上においてのその軌道というものを、愛楽理念の軌道を正確に正しくその軌道を走ってきたならば、そしてそこからさらに今度は宇宙空間に向かって飛び出す時が来るのだと、そしてその軌道をそのまま飛び出していけば、どこにいても宇宙空間のどこに行ってでも、まあ行けるというわけですね。世界中の宇宙のどこへでも飛び出していってよいということなのですね。これはある意味愛楽理念の行者といいましょうか、修行生に対してのお知らせでもあろうかということなのですけれども、それは愛楽理念の軌道を正しく走ってきたもの、そしてそれを収めたもの、それがもうここから先はその軌道はないと、あなたの自由に行きたいところに行きなさい、そして愛楽理念を伝えなさいというわけですから、布教ということになりましょうね。で、そのどこに布教に出るかということですけれども、例えば後継者、まあ新地布教ということもありますね、新地布教というのでしょうか、その新地に布教するということもありましょうし、それがまあその当時40年前ですけれども、新地布教というよりかその後継者を求めている教会が結構あると、まあ後継者がいないわけですね、そこの教会に、まあ、後継に来てくれと、それでも構わないと、別に愛楽というその手続きなどはもうどうでもよいのだと、それはいわばその愛楽理念の軌道に乗り、その軌道いわば愛楽理念をマスターしたならば、そこから先はどこへ飛び立ってもよいのだと、その愛楽理念をそこに行っていわゆる行事するだろうということなのですが、そしてですから師匠としては、むしろ例えば大きな教会であったり、ご信者さんがたくさんおられるような教会の後継として行くよりも、もしそういうご信者さんがたくさんおられたり立派な教会であったりしたところに行ったならば、そこの教会のやはりご流儀というものもあるであろう。ですから愛楽で学んだこと、それがとは反するようなこと、少し違うようなことというようなご流儀のところに行くようなことであるならば、それはまたそこからまあ一苦労一修行というのでしょうかね、ということになるのであろう。いわば愛楽で学んだことをそのまま発揮するというわけにはなかなかいかない。だから師匠としては、むしろ信者さんも誰もいないような、前の先生ですか、先代の先生もおられなくなったような、まあいわば空き家同然のというのでしょうかね、そういう信者も何も誰もいないような、そういう教会にを後継するという、その方が、そういうことの方が、まあ愛楽で修行をした修行生の先生として実力が発揮しやすい、まあそのしがらみというものがないわけですからね、その教会に においてのしがらみというものがないわけですから、そういう誰も信者さんもいないような、そういう何と言いましょうか、空き家同然のというのでしょうかね、そういう教会に後継に行った方が実力が発揮できて、その方がよかろうと思う、というようなことを語っておられました。そしてそれからもう40年ちょっとになりますね、昭和56年の11月ですから。さあ現実はどうなっているかということなのです。まだ私が生きているということは、その現実に合っているということは、ある意味歴史のまああれは何ですか、目撃者といいますかね、ということの一つにも、そういうお役目もしなければならないということかもしれないなと感じております。ですからその師匠が語られたその時から40年経った現実において、それはどうなっているか、その当時の修行生の先生方はほとんどいわゆる後継であったりという形で布教に出られましたね。私もそうですけれども、まあこれは私ももちろんその中の一人としてあるわけですが、で現実どうなったかというと、なるほど、よくよくあの人この人あの先生この先生と見て思うてみますと、大体はそのいわゆるご信者さんもおられない、教会も、としての機能はほとんど果たしていない、先代のいわゆる影響というものもそれほどない、まさに弟子として師匠大坪宗一郎氏の弟子として修行生として実力が発揮できるという教会の後を後継した方たちがほとんどであるわけですね。いわば師匠のその昭和56年11月のお話からすると、まさに師匠が願われていた、こういうところに後継に行けばその実力が発揮できるというようなところに出られた方たちがほとんどであるわけです。そしてその後どうなっているか、40年経った現在どうなっているかというと、あまり変わり映えがしないというのか、その実力が発揮されたとおぼしき教会は、まあ残念ながらほとんどないというか皆無に近いということなのですね。もちろん本家本元においてもそうですけれども、これも親苦労子楽孫こじきと言われますが、そういうことはないと、愛楽理念を正しく行じていけばそういうことはない、そういうことがないために子孫繁盛へ繁盛の道を残しておるのだ、この道を行じていきさえすれば必ず子孫繁盛へ繁盛になる、親子子楽孫子敷などということはない、もっとも行しなければそれはわからないけれどもねと当時おっしゃっておられましたけれども、その残念ながら反対の方に行ってしまっているような傾向が今のところありますね。40年後の今は、これから先50年後100年後はどうなるかはわかりません。中高の祖というのが現れて、そしてまた盛り返すというようなこともありましょうから、それは分かりませんけれども、その40年後の今 はそのいわゆる修行生の先生たちの実力が発揮されていないという現実があるということですね。今はそうだとしてみると、師匠はそういう実力の発揮できるような教会の後継をして実力を発揮しなさいということだったわけですけれども、その40年後になってその実力が発揮できていない、実力が発揮されたと思えるような教会がないということは、実力が発揮できなかったのではなく実力がなかったということになりますね。大変残念なことではありますけれども、その師匠はまあある意味開教15年祭前の全盛期の頃だと思いますね。その実際その15年祭を境に師匠は第一線を退かれましたから、まあある意味において師匠大坪宗一郎氏の直弟子と言われる先生方の最後であったろうと思いますね。そういう師匠の直弟子として修行をされた先生方の実力が発揮されていない現実がある、それは取りも直さず実力がなかったのだと言わざるを得ない、思わざるを得ないという現実があるということですね。これは師匠がその研修の時に語られて40年経った今だからこそ見えてきたことですね。その40年前のそういう実力の発揮できるような教会、いわば信者さんも誰もいないようなそういう教会に行って実力を発揮しなさい、誰も何と言いましょうかね、しがらみのない教会として機能していないようなそういうところの教会というのでしょうかを後継して実力を発揮しなさいとおっしゃられておったことが、一つも現実のものとなっていないということですからね。弟子と称する、師匠の弟子と称する私どもの実力がなかったというのが現実ですね。頭ではなるほど哀楽理念をある程度は分かっております、こうだああだこうすることが本当だとは分かっておりますけれども、それを実際に身につけていなかった、いわゆる自らの血肉にしていなかった、日常生活において哀楽理念を実践していなかった、いわゆる実力がなかったということになりますね。その現実をやはり認めざるを得ないということですね。もう40年も経っているわけですから、中にはその実力を発揮しないままお国替えされた先生も方もおられます、第一線を退かれた方もおられます。それは実力が発揮できなかったのではなく明らかに実力がなかったのだということを認めざるを得ませんね。まあ中には哀楽理念は役に立ちませんでしたとおっしゃる先生方もおられるようです。それは哀楽理念が役に立たなかったのか、その先生に実力がなかったのか、これは分かりませんね。まあどちらかというとやっぱり実力がなかった、哀楽理念が役に立たなかったのではなく実力がなかったのだ という方が本筋のような感じがいたしますね。師匠に悲しい思いをさせないためにはやはり実力を身につけなければならない。筋金入りの新人でなければならない。ということを神様が今朝は一喝されたような感じがいたします。愛楽理念と言われるものを本当に身につける、自分の血肉にするということは、まあそうたやすいことではないようですね。何と言いましょうかね。そのここで終わってしまうわけですけれども、まあ致し方ありません。これからより一層の精進と言いましょうか。神様がいよいよ実力をつけてくれよと願っておられる。それを実感して現実を見つめていくしかありませんね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。